私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は富山県庁山岳スキー部の藤井久和さんと大楠辰俊さんがまとめた標高2696メートルの唐松岳と標高2814メートルの五竜岳を紹介します。ゴンドラリフトを利用して一気に稜線へ、雄大な山岳景観と澄んだ八方池が魅力、八方尾根から武骨な五竜岳を目指します。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬、長野県側の八方池山荘から八方尾根を登り、唐松岳、五竜岳を縦走し、遠見尾根を下って地蔵の頭へ出る1泊2日の行程です。黒部市と長野県白馬村に境を接する唐松岳は、南北に岩稜を伸ばす一方で、東西には長大でなだらかな尾根を張り出しています。東側の八方尾根にはゴンドラとチェアリフトが通じており、八方池までは遊歩道が整備され、観光客も多く訪れます。長野県側の八方尾根から登るコースは標高差800メートルありますが、唐松岳までは比較的楽に登れ、八方池や白馬三山など見どころが多いところです。富山県側からは黒部峡谷の欅平から馬場谷温泉、ガキ山を経て標高差2000メートル以上登る登山道がありますが、一般的には下りのコースです。唐松岳と南に隣り合う五竜岳は武骨で男性的な山容の名山で、深田旧屋は日本百名山で、大地から生えるようにがっちりとしていて、びくとも動かない山と表現しています。名前の由来は越中の古い絵図に立山の真後ろあたりにあるこの山を後ろ立山と書いて五竜山と記していることから、漢数字の五に上り竜の竜、五竜に通ずるというものや、春爛漫の季節に山頂直下に現れる雪形が武田美氏の五稜に似ていることからというものがありますが、定かではありません。東側に伸びる遠見尾根にはテレキャビン、ゴンドラリフトが通じており、地蔵の頭までは八方尾根同様多くの観光客が訪れます。遠見尾根からのルートは中級レベルであり、アップダウンの変化に富んで五竜岳の迫力ある景観が素晴らしいです。また秋の遠見尾根は隠れた紅葉の名所です。ここでは登りやすい白馬村八方尾根から唐松岳、五竜岳を縦走して遠見尾根を降りるコースを紹介します。1日目、まずは八方尾根から 唐松岳山頂へ。ゴンドラリフト八方駅から4人乗り高速リフトを乗り継ぎ、八方池山荘に着きます。八方池のある第三ケルンまでは整備された遊歩道を歩きます。この先が本格的な登山道です。下の神馬から上の神馬にかけては岳神馬の巨木帯で、背後に白馬三山が眺められます。神木帯を過ぎると夏遅くまで吹き溜まりの雪が残る扇雪渓に出ます。ここは屈指の紅葉のポイントで、多くの登山者の休憩場所です。さらに廃松帯の急斜面を一登りすると、ケルンが立つ丸山に着きます。ここからはチングルマなどの高山植物が多いです。稜線は次第に痩せ、鎖場を通過して山腹を回り込むと唐松岳頂上山荘に着きます。この先には三角形の唐松岳が見られ、眺望が素晴らしいです。一旦駒草が咲く砂礫の斜面を下り、稜線を登り返すと山頂に着きます。五竜岳はもちろん、黒部峡谷越しに剣岳、立山連峰の大パノラマが一望できます。唐松岳から五竜岳に向かうコースの前半は手ごわい岩稜が続きます。ひときわ尖った三角形の岩峰が牛首で、岩稜には鎖が張られていますが、滑りやすいので慎重に進みましょう。大黒岳を過ぎると最低安部に出ます。深い廃松帯の急斜面を登り返し、白岳を目指します。広い斜面をジグザグに登り、高度を上げると東明根の分岐に出て、少し下ると五竜山荘に着きます。屏風のように立ちはだかる五竜岳は圧倒的な存在感です。今日は富山県庁山岳スティーブの藤井久和さんとオークス辰俊さんがまとめた唐松岳と五竜岳を紹介しました。次回も唐松岳と五竜岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。